それでは聖書拝読使徒行伝1章1節から4節までです。新約聖書の99ページです。拝読いたします。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに知をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。王家になった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。それでは見えざる神の御業を告知する言葉と題しまして、白井先生、説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それではしばらくにしてください。4月になりました、今日はあの4月の、ね、1日でありますけれども、同時に、復活節イースターの、ね、聖日でありまして、今日イエス様がよみがえられたというね、まあ、そういう1日であるわけであります。イエス様がよみがえられたというこの復活の、ね、事実が今日までの、ね、キリスト教の歴史を支えてきたと言っても、ね、まあ、言い過ぎではない、まさに歴史的な大事件でありね、大刑事、喜ばしきこと、刑事でありますね。今日はあのこの復活節をね、皆さんともにあの迎えて礼拝されてまいりますけれども、あの月始めということでね、いつも聖書の内容をね、福音書ということでお話しさせていただいてますので、復活節ということも含めてね、今日はその聖書の内容としてですね、ルカの福音書を皆さんともにね、取り上げて、この礼拝していきたいというふうに、ね、あの思っています。復活節ということで取り立ててイエス様の復活についてねお話しするというのが、まあ、基本的な流れでしょうけれどもね、ここは少し基本とは違うことをするのが常でございましたルカの福音書の一章何の復活と関係ありやとね思うような箇所でありますが、まあ、今日ここを持ってね復活節の礼拝にしていきたい、まあ、しかしね、この内容も決してイエス様のよみがえりとあの無関係ではないということはね、前もってお話しておきたいなと思いますね。で、今日もあの皆さんにあのお手元簡単にペーパーをね1枚準備しておりますので、それをまた見ながらね、今日の内容に触れていきたいなというふうにねあの思っていますけど、まあ、しかし皆さん4月に入ってね、今年はあの暖かい日が続いてですね、とりわけでも3月のね半ば過ぎから非常に温暖な天候が続いたので、桜の開花が早いですね。
はい、
ね、困ってしまった。春休みにいる、ね、子どもたちにとってはね、あのご家族を連れてお花見をするにはね、どこかしこもね満開ということでいいんじゃないかなと思いますけど、前も皆さん言いましたけど、あの満開の上知ってますよね。
満開
知ってますか満開の上があるんですよ、ちゃんとね、つぼみから始まって三分咲き、五分咲き、七分、七分咲きね、満開、最後、満満開って言うんですよ、はい、まあ、桜の満開はね、だいたい1週間程度と言われますけど、満満開ってのはおそらく1日でしょうかね、一番いい時、はい、で、だいたい1週間ぐらい経ちます、今度ね、あの桜吹雪になりますのでね、 これはこれでまた地理にはとても美しいね桜を見てることができますし、まあ、場合によっては花いかだといってね、一面のお堀だとか水の上をね桜がピンク色に染めると、であえて神社仏閣の方たちもね掃除しないそうですよね、散った桜をめでてもらうために、ね、そんなこんなで美しい、ね、あの季節で、今日も桜咲く地、桜咲く国ということでね賛美を捧げましたけど、ちょうど皆さん来週はね赤木先生の追悼を兼ねた広島のね呉の方へと向かうことになっておりますけど、桜がちょうどこう散り際の頃ではないかなというふうにね思いますので、赤木先生の生涯を思うとね桜をいつも思い起こしますが、やっぱり咲いている桜ではなくてねこう散っていく桜っていうものがねどうしても思い浮かぶので、今年は少し早めということでそういうこともあるのかななんてね思ってますけど、しかし岡山の後楽園もね3月の25、26日にも満開でしたし、ね、県北の岡山の県北の桜もね今週満開だというので本当に早いですね。まあ皆さん、先日から私ねこの掃除の話をしたんですけどね先日も掃除しましてねゴミ拾い、まあやっぱり多いですねゴミは。本当に道一本ねこう歩いていくだけでも本当に持っている袋はいっぱいになりますね。で考えてみたらね皆さん私ふと思い起こしまして、オーゴッドで映画見ました、見たでしょ皆さん、私推薦した映画、あの中で神様が仕事をしていらっしゃる場面が一箇所だけある、覚えてます、まあ、仕事というか神様がね人の形を持ってね現れて、でそして主人公にいろいろと指示をしますけどね、まあ、その会話がいろんなところで行われますけど、ある箇所でね神様があることをしながらねその人と話をする場面があるんですけど、私後でね あの映画の中で神様が何をしておられたのかなと思ってふっと思い起こしたら、あゴミ拾いしてたんでしょ覚えてらっしゃらない方は、ね、もう一度見られるこのね大きなね袋をねここにこう何ていうか、まあ、アメリカではああいう袋なんですか、長いね袋をここに縛っておいてね、こうやって片方になんか先に槍じゃないけどね飛んぎたものがついてるんですよ、刺すんですねこうして森みたいな形のね棒を持ってますよ、でたくさん公園に落ちてるゴミをねこう刺してはね拾ってこの袋に入れてるシーンがねあるんです、で中で見たら唯一ゴミ拾ってるんですね神様、もうこんなの汚くしてなんてゴミを拾いながらね話をしてますよ、あれを見た時にね思い出した時にね、あなんとなんとゴミ拾いを神様もしかしたら一番この地上に降りてこられてされる仕事でしたらゴミ拾いをされるかもしれないなんだってまあ映画の話ですから別に確実かどうか別としてもそういうことがあるのかなと思ってね、いやーゴミを拾うっていうのはこれは何か一つの導きだなと思いましてね、でまあ本当にたくさんのゴミがねあるので重宝しておりますマジックハンド、 あれいいですよ、何でも取れるんです知ってます、もうタバコの吸い殻から空き缶までポカッとね非常に重宝しておりますけどね、ゴミ拾いをねしてましてね、とてもなんかこう心もね非常に穏やかになっていい気持ちになってるんですけど、そうこう思ってたら先日です、うん、大発見がありました、皆さんゴミ拾いをすると何が起きるのかということがね科学的に実証されてるということでびっくりしまして、NHK のね番組でやってましたねシーター波っていうのが出る、皆さん知ってます、シーター脳波の一つですけど、でいわゆるアルファ波っていうのを皆さん聞いたと思うんですね、アルファ波っていうのが出ると非常にこのね脳がリラックスした状態になるんですよ、だからいかにしてこのアルファ波の状態を作るかっていうのでその音楽を聴いたりとかねリラックスな状態を作り出すっていうのがね生活において非常に大事だっていう、で一般に私たち活動してる時っていうのはベータ波というのが出てるんですね、でそれをこのアルファ波に変えますと非常にこのリラックスした状態になるんですね、で実はその次にねシーター波というのがあるんですよ、でこれはですね そのまどろむようなね、ちょうど寝る前のこのぼーっとした感じのまどろむような気持ちのいい状態、これがあのシーター肌と言われてまして、でこれと同じ状態がいわゆる瞑想によって起きるんだというね。だからヨガだとか、あるいはその座禅だとかね、あるいは何かこう瞑想するとね、シーター肌が出る。でこのシーター波っていうのはいわゆる瞑想ですから、とてもリラックスする状態をさらに超えてね、非常に心地のいい、ね、リラックスした心地のいいね気分になるんだというふうに一般に言われてたんですけど、まあ、実はその番組ではねそうじゃないってことが分かる。あの瞑想を体験してる人っていうのはね、別にリラックスしてないって。そう、瞑想した時はどういう状態になるかというと、気持ちがいいんでもね、リラックスしてるんでもない、頭の中がすっきりするんだ。つまりいろんなことが明確にすっきりくっきり見えてきてる。むしろひらめきとかね、アイディアが浮かんでくる。私それを聞いた時にね、あ、祈りというのはやっぱりそういうもんだな。祈りによってね、一つのインスピレーションで、祈りによって一つのね、何かひらめきが与えられるっていうのは、一つの導きとして私たちはね、信仰的体験をしますけど、あの瞑想とかっていうものはね、むしろね、自分の心を落ち着かせるとかっていうことよりもね、非常に心がね、すっきりと整理されていく、ひらめきを与えてくれる、いいアイデアを生み出す、まあ、そういう状態だってことが分かった。ですから、何かのね、発明をしたり、あるいは何か新しいものを作り出す、アイデアをする人と、このシーター波が出てるときに、パッとひらめくんですね。で、皆さん、この瞑想と言いますと、当然ヨガとかね、座禅とかね、そういうものを思い浮かべますよね。で、その時はこう呼吸に特にね、集中していくと、脳にシーター波です。で、まあ、その番組では早速、脳波を測るためにね、瞑想によってかなり長けた人に瞑想してもらって、脳波をずっと調べるんですが、やっぱり脳科学者がびっくりする。突然シーター波がバーッと出てくるんです。すごいなーって言ってましたね、瞑想って。ところが皆さん、瞑想そう簡単にできます？山の中にこもって岩の上に座して一点を集中しながらね、腕を組んで呼吸を整えます。でこれと同じ瞑想の効果があることがね、もし日常生活にあるとするなら、皆さんこの日常生活の中でシーター波を得ることができる。
熱中する、
え、
何かに熱中する。
そうなんです、熱中するんだけど、その中にいくつかあるんですね。なんと皆さん、ゴミ拾いがいいんだ。いやー、ゴミ拾いをしてるときは皆さんシーター波が出るんですよ。
す
ごい、もう黙々とゴミを拾ってます。いやー、私思いましてね、いや、ゴミ拾いをねするとね、そんな風になるのか。だからゴミを拾いながらこう瞑想状態になるそうです。するとね、やっぱりゴミを拾いながらひらめきが与えられたり、何か心にね感じること、頭で思い浮かぶことがすっきりと見えてくる、こういうことがあるんじゃないかと。皆さん、これからですね、ウォーキングをされる方はね、ぜひゴミ袋を一つ持ってゴミを拾いながら行くと、もしかしたらシーター波がね出るかもしれない。まあそれを超えるとね、デルタ波というのはこの昏睡状態ですのでね、完全にこう熟睡状態、昏睡状態になるそうですけど、だから人間脳波というものはね、まあ、どういうふうに動くのかという非常に不思議な話ですけど、まあ、とにかくこのシーター波というのはね、ゴミ拾いです。で、まあ、今おっしゃったように、基本的にはこう何かに集中するとその出るらしいんですね、集中する。だからまあ趣味とかね、そういうものにこう没頭している、没頭という状態になると、このシーター波が出る。でもなかなかそういう状態ってね、作ること難しいので、まあ、手軽なものという形でね、紹介されたのが、そのゴミ拾い。で、私も思いましたけど、ゴミ拾いっていうのは、そのね、映画の中にも神様がやってらっしゃったから、面白いなぁと思いながら、でもね、よく考えてみると、時折ですね、何かこの偉大なことをした人がね、何を最初に始めてるかというとね、ゴミ拾いとか掃除だっていうのが多いんですよ。一時はトイレのお掃除流行りましたけどね、掃除とかゴミ拾いをねする、特にこの自分の住んでる場所とかね、そういう地域を美化するためにね、掃除をしたとかゴミ拾いをしたっていうことがね、何かその後の人生においてね、大きな影響を与える証はいくつもあるんですよね。まあ、そう考えてみるとね、 皆さんまんざらゴミ拾い、ただ単に街をきれいにするだけに関わらずね、私たちにとっても大きな恵みをくださるね、実は出来事なのかもしれない。そんなことを先日テレビで見ましてね、びっくりしましたね。ますますゴミ拾いやっと終わろうかなと、ね、そういう意欲が湧いてまいりましたけど、しかしね、ゴミを拾った後ね、1週間ぐらいしてその場所、同じ場所を取りますと、またゴミがね落ちてますよね。だから本当にたくさんありますね、ゴミは。風に乗ってくる場合もありますけどね。だからまあ考えてみたら焼け石の水だと思うかもしれませんけど、でもそういうふうにすることでね、本当に皆さん自分にとって実は多くの恵みがね返ってくるのかなということも何か感じましたのでね、もし皆さんねお時間があればちょっとゴミを拾ってね、地球を愛し国を愛するというね、まあ、そういうことにつなげていただきたいなと思ってます。はい、それでは皆さん今日ね復活節の日でありますけれども、ルカによる福音書を皆さんともにね見ていきたいなと思っています。前回から一つ一つの福音書をまずご紹介するという形で、月始めの礼拝をね進めてまいりまして、今日は4月ですから、ルカの福音書が残っていたのでね、今日ルカを取り上げました。で、皆さんに今日拝読していただいた箇所は1節から4節の冒頭の箇所でありますが、実は皆さんこの冒頭の箇所ね、ヨハネもマルコもマタイもそうですけど、やはり福音書の記者がですね、この冒頭に何をもって福音書を書き記すのかというのはとても大事でありますね。文章において最初の、まあ、特に言葉っていうのはね、心に深く何か残る言葉多くあります。ルカもですね、実はこの一章の最初、冒頭の4節までのいわゆる序文というところで、ルカの福音書がどのような福音書であるのかということを明確にね示しているわけであります。ですからここにね、福音書の意味を私たちははっきりと知ることができるという意味でね、今日ここを取り上げました。じゃあ皆さんちょっとペーパーをねお渡ししてますでしょ。言葉的には少し難しく感じられる部分があるかもしれませんけど、いつも言いますけど、月始めはね、皆さん頭の体操していただかなきゃいけないので、ね、しっかりと頑張って、ね、理解していただきたいなと思います。じゃあ皆さんちょっとその お渡ししたレジュメ見てください。ルカ福音書の目的あるいは主題ということでね、書いています。はい、ここにですね、今日の説教のタイトルにも通じますけど、神様の見えざる見業というものがありますね。それがルカの一つ着目した観点であります。じゃあそこをちょっと読んでみますね。ルカは神の見えざる救済の計画が地上の歴史の中に顕現したこと、はい、現れ出たこと、ね、その歴史の中心がイエス・キリストの出来事、はい、イエス・キリストの出来事と言いますのは括弧してますけど、その生涯であり、またイエス様の働きであり、イエス様が語られた御言葉でありますね、はい、イエス・キリストの出来事、はい、括弧して生涯、働き、言葉であることを明示しようとする。はい、ルカにとっての福音書を書く目的は何であるかというと、はい、一つ目は神の見えざる救いの見業、神の見えざる救いの計画というものが実は歴史の中にはっきりと現れたんだ。神の業は目に見えないというけれど、いや、歴史の中にただ一度だけ私たちの目の前にはっきりと現れたんだ。じゃあ何をもってそれを我々は感じるのかといえば、それまさしくイエス様の生涯そのものだと。歴史の中で神の見えざる技をもし我々が目にすることができるとするならば、それはイエス様の出来事によってである。これがルカの一つ福音書を書こうとする主題なんですね。はい、そして次、ルカは世界の救済という神の計画の成就を歴史書として描いたと。歴史書として描き、神が歴史の中にありありと働いていることを、はい、テオフィロという人は、これはこれからルカがこの書を書こうとするときにお捧げする検定する相手として出てくる名前ですね。2節のところで、3節かな、3節のところで 敬愛するテオフィロ様という言葉が出てきますけど、このテオフィロという人物に対してルカはこれから書く福音書を献呈、お捧げしますという意図で書こうとしています。で、このテオフィロという人は後でお話しますけれども、この人がまずね、献呈の対象ではあるけれども、何もこの人だけに書いてるんであります。この人をはじめとするこの書を読むであろう読者に対して、ね、読者に対してそのことを証明しようとしている、はい、そのことというのは歴史の中に神の見えざる救いの計画がありありと働いたということ、そのまさに中心はイエス・キリスト、そのお方であるということを、これから私はこの書を通して証明しようと思いますという内容になっています。いいでしょうか、はい、ですからどうなりますか、その次ですね、はい、ルカにとって福音とはイエス・キリストにおいて成就した神の救いの出来事であり、それは歴史の中に物語として展開されたものである、はい、物語という言葉が出てきますが、これは皆さんが知っている物語とはちょっと違います。意味が後で私説明しますね、はい、で次です。それは私たちの間で実現した事柄、これが冒頭に出てくる一章一節に出てくる言葉ですけれども、私たちの間で実現した事柄として地上の歴史のただ中で目撃され実現したことなのである、はい、つまりですね、ルカにとっての福音とはイエス・キリストにおいて成就した神の救いの出来事であるけれど、それは歴史の中にはっきりと目撃することのできる出来事である。でここにね、私たちの間で実現したと書いてあります。まさにそのことが実現したんだ。もうもはや私たちの中で、歴史の中でキリストにおいて神の救いの御業は実現したんだと言ってるんです、ね、その実現したという事柄について私はこれから書き記そうと思う、はい、そうすればですね、どうなるかというと、その次ですけれども、ちょっとごめんなさいね、聖書に戻ると4節です。そうやって私はそれらのことをこれから証明し書き記していきますから、そうすると4節こうなるんです。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。実はこのテオフィロという人はすでにキリストの教えを受け継いだということですよね。つまりキリスト教徒になっていたであろうと思われる。そこでこう言ってるんです。テオフィロ様、あなたが受けた教えがどれほど確実な確かなものであるかを私はこれからお話しします、証明します。ですからこれから私が書こうとするこの福音書を読んでいただければ、あなたご自身が受けたイエスを通して受けた福音の教えが確実なものだったということをさらに認識されることでしょう。そのようによく分かっていただきたいのですということでね、序文を締めくくっているんですね。で皆さん、この序文ですけれども、またルカの独特のね、書き出しで始まっているようにも福音書の中でね、他の福音書と比較してみれば思うかもしれませんが、実はこの1節から4節の序文というものはちょっと皆さん知識が必要でありまして、今歴史という言葉をね、あえて書いて歴史書という意味合いがあるんだということをご紹介しましたけど、その下に米印で書いてある言葉なんですが、実はこれ私たちはギリシャ語はね、言語で読むことできないのでわからないんだけどね、これギリシャ語で読むととてもとても洗練されたギリシャ語なんですね。もう他の福音書とは全く違う、はい、それがその次にあります。1節から4節の序文はギリシャの偉大な歴史家が用いたのと同じ形式で綴られており、はい、例えばこれ偉大な歴史家といえばヘロドトスという人がいますが、このヘロドトスという人が歴史という本を書いています。で彼もその序文でどんなことを書くかというと、実は私はこうこうこうなんですという言い方が始まるのが歴史家が書く歴史書のあり方なんですよね。したがってここでね、ルカが これから書こうとするものを私はいろいろと調べましたと言ってですね、そして私は全てのことを詳しく調べて順序正しく書いて検定いたしますという、この言い方はまさに偉大な歴史家が必ず歴史書の冒頭に書く文章の形に従っているということはね、このルカという人は当時あった歴史書の冒頭がどんな形式であるかよく知っているんですね。つまりギリシャの文学形式に相当精通している。しかもこのギリシャ語は、はい、その後見てください。このギリシャ語は新約聖書の中で最も優れた格調高い文章だと言われている、日本語に訳されてしまいますとね、私たちはマタイもマルコもルカもそれぞれにね美しい文章だなと思いますけれども、原文で読むとマタイとマルコのギリシャ語やヨハネのギリシャ語に加えればですね、比べればですね、ルカの福音書のギリシャ語は非常に格調が高いと言われています、はい、さらに見てください。文法的に切れ目のない一つの微分調の単位を構成している。はい、これ1節から4節まで全く切れ目がなくギリシャ語で綴られているんですね。それはとても美しいんだと、まあ、そういうことを考えるとこの著者はギリシャ語に精通し高度な文学的教養に溢れていることが推察されている。当初皆さんね、このルカという人はパウロの同伴者、パウロと一緒にですね伝道旅行にも参加した、時にパウロの協力者であったねお医者さんのルカだというふうに聞いてこられた方もいるかもしれません、ね、しかし今日はそういうふうなことは言われておりません。まあこれ固くなりあの医者のルカだという人もいますけど、ね、そういう人もいますけど、今一般的に聖書学ではこのルカという人は医者のルカではなかった、つまり誰かわからないんですね。特定できません。そればかりかこの人が異邦人なのかユダヤ人なのかもわかりません。両方の可能性があると言えるぐらいね、実はユダヤにおいてのユダヤ人であるという可能性はなぜあるかというと、聖書に対しても深い理解をしているからですね。聖書理解が深いということ、もっと言えばユダヤ教に対する理解が非常に深いということ、だからユダヤ人ではないかということも言えないことがある。そしてユダヤ人であったとしても高度なギリシャの教養を受け継いだ人は大勢いるので、ですからギリシャ語に精通しギリシャ文学に精通していても何も不思議ではない。そういう意味で言えばユダヤ人でありながらもギリシャのそれこそ文化にね相当傾注していた人、あるいはその教養を身につけていた人、そういう可能性は十分あるんです。しかしその逆もあるんですね。ギリシャで教育を受けた異邦人である、したがってギリシャ語は堪能でありね、かつギリシャ文学にも相当に精通している。しかしその彼がキリスト者になったがゆえに聖書を研究し始めユダヤ教を深く理解したのではないか、こういうことも言えますよ。ですからユダヤ人であるか異邦人であるかということさえも今は実は分からないというのが本当のところです。ですからこのルカという名前になってますけど、この福音書がどのように書かれたかということについてはね、ちょっとそのことを知っておいていただきたいですね。はい、そこでねこのルカの福音書の特徴ですけども、これもねいっぱいあります、書き出そうと思えばね。だけどねちょっと皆さんに今日はこのここに書いた3つのことだけ簡単にお話しておきたいなと思っています。はい、その下にルカ福音書の特徴ということで3つのことを書いています。でよく言われることっていうのはですね、まあ、1番目のことかなと思いますが、はい、1番目、マタイがユダヤ人キリスト者に向かって福音書を書いているのに対してルカは異邦人キリスト者を対象として著述している。これはよく言われることですね。マタイはユダヤ人に向けて書いた、だから聖書の引用が多くてユダヤ人にとって旧約聖書の予言がイエス・キリストにおいて成就したということはとりわけても大切なことだから、マタイはそのことを事細かに福音書を書く中でね旧約聖書を引用しながら予言の成就という言葉をね使います。しかしルカはその一方で異邦人を対象に書いたので聖書の言葉が成就したという表現はほとんど使いません。そしてむしろ異邦人に対してイエス・キリストの出来事を 紹介しようとしていますので、旧約聖書の引用が全くないわけじゃありませんが、ユダヤ人のようにユダヤ教の伝統的なものを大事にしながら福音書を書くということは必要以上にはしていないんですね。でそれはなぜかといえば、それがその次、それは神の救いの御業が世界的視野に立脚した全人類的なものであるから。つまりルカにとっても救いはユダヤ人だけの救いにはなっていない。ルカにとっての救いはユダヤ人から始まったとしても全世界の人々を救うという神の、ね、救済計画っていうものはまさに世界的なものであり全人類的なものだっていうのがルカの理解ですね。ですからむしろユダヤ人から始まったこの運動は異邦人に向かってどんどんどんどん広がっていって、最後は当時の世界というべきローマへと入っていくんだ。ですから当時世界といえばローマのことを意味していたので、まさにローマにこそ、ね、この福音は述べ伝えられていくんだ、まあ、そういうことを、ね、ルカは一つの視点として、まあ、持っていたんですね。でこれは皆さんよく言われることですよね。でそのことがなぜわかるかというと、ちょっとその下に皆さん3章の、ね、1節と2節に書かれてある言葉を引用しているんですね。でここもあんまり皆さん気にしないでね、読まれるかもしれませんけど、ルカはね、3章の1節と2節にこんなことを書いてるわけですよ。これ皆さん分かります？まず皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、まあ、この後ちょっと続きますけどね。これなんでこんなことを書いたかというと、つまりこれ見て分かることは、最後見てくださいね。神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったと最後になりますでしょ。つまりヨハネの宣教から物語を始めるんだけど、その物語を始める年代をルカははっきりと示す。その年代を示す示し方がローマの暦に従っているんですよ。皇帝ティベリウスの治世の第15年という形で、ね、ローマの暦を持って物語を始めたんです、ね、だからこれまさに異邦人に向けて書かれた一つの例ですよ。まあ、こういうことが福音書を読んでみるといろんなところに随所に現れていますので、またこれはね、あの機会があればご紹介したいと思いますけども、はい、ということでルカの福音書にはやはりマタイとかマルコにはない全人類をね、その包括する、そして普遍的な救いというものをですね、述べ伝える、まあ、そういう意図が見られます。はい、2つ目、これ皆さんぜひ知っておいていただきたいね。ルカの福音書というのはね、実は祈りの福音書だとも言われている。でまたこれ注意深くね、福音書を読まれたらいいと思いますけども、イエス様が実は重大な時点にあるとき、はい、ここでは主の生涯の重大な時点で、ルカは決まって祈りに赴くイエスの姿を描く。ルカの福音書を見るとイエス様よく祈ってらっしゃる。でそこにはいくつか聖句の代表的なものを鍵括弧の中に書いておりますので、また見られたりと思いますけど、祈られてたという、ね、祈りに行かれる場面、祈られていたという場面が実はルカにはたくさん出てきますね。しかもそれが生涯の中で特に重大な局面になるとイエス様は祈ってらっしゃるんですね。それからそれだけじゃなくて、今度祈りそのものについてもルカは教えている。主の祈りというのがマタイにはあります、ルカにも同じようなものがありますが、それとは別に例え話で祈りについて教えているのはルカだけです。そこには2つ書きました。11章の5節から8節というね、ルカの福音書の11章の5節から8節にある内容、これちょうど主の祈り、ルカ版の主の祈りがあった後にですね、出てくる内容で、祈るとはどういうことかということについて例え話でイエス様がお話しするんです。それは有名なね、 真夜中に友達が訪ねてくるという話です。知ってますか？真夜中に友達が訪ねてきてね、
うるさい
から、俺たちはもう寝てしまっているからって言うでしょ、うん、でもしつこくね、しつこく戸を叩くので主人はどうするんですか？真夜中に訪ねてきて、もうみんな寝静まってるから帰ってくれと言うけれども、すいませんすいません叩くもんだから、最後は分かった分かったって出ていくでしょう。この例え話はルカにしかありませんよね。祈りとはこういうものだと教えてるんです。だからもう一つ、皆さん18章にあるのは有名な不義なる裁判官の例えですよ。神も人ともね神を神とも思わないね、不義なる裁判官がいましたという、ね、そこに一人のヤモメがやってきてね、自分に有利な裁判をしてくれと言って懇願する。最初のうちはもううるさいと言って拒んでいたのに、もう毎回毎回やってくるもんだからね、不義なる裁判官はどう言うんですか？もうしつこいやつだ、もうこんな風に私を煩わすから、このヤモメのためにいい裁判をしてやろうと言ってですね、まあ、こんな裁判官いたらいいなと思うけどね。でもね、皆さん、この神を神とも思わないね、不義なる男であっても、こんなにしつこくヤモメのように毎日やってきて困らせるとね、もう有利な裁判をしてやろうと言ってですね、この不義なる裁判官の言ったことを聞いたかと言ってイエス様が例え話で言ってるわけです。これまさに祈りですよ。祈りとはこういうものですよ。諦めることなく祈り続けなさいと言います。だから祈りというものについて非常に具体的な例え話でもって教えているのは、まあ、ルカだけなんです。まあ、その意味からルカはね、祈りの福音書というふうにも言えるんですね。で、それはどうしてかというと、祈りこそが地上で最大の力であるということをルカは知っていたんだろう。祈りこそが何よりも大事なんだということをルカは知っていたんだろう。そしてその祈りというものは決して特定の人だけに許されたものではなくて、全ての人が神の救いに至るための扉である。その扉は大きく開かれていて、ね、この祈りによって私たちは神の救いへと至ることができるんだ、まあ、そのことをね、達観していたということが言えるんではないか。はい、それから3つ目です。実はこの3つ目がね、特に大切でありまして、ルカの福音定義の一番の特色と言ってもいいかもしれませんが、実はルカの福音書、皆さん共感福音書というのは一緒に並べて福音書を見比べることができるんだと言いました。だからマタイとマルコとルカはね、同じような構成になっているから、記事をそれぞれ並行して出てくるので、比較しながら読むことができる、ね、こう言われてます。ところが読んでみたときに、ルカの特色は何かというと、ここなんです。ガリラヤからエルサレムまでのイエスの旅の記録というのがあります。はい、ルカの福音書の9章の51節から19章の27節まで、この間のことをイエスの旅の記録と一般に言われます。あるいはイエスの旅行記とも言われます。で、この間イエス様はガリラヤからエルサレムに向かって旅をされているというような設定で描かれているんです。ですから、このルカの福音書の今ご紹介した箇所は、イエス様がガリラヤからエルサレムに向かって旅をしている、そのような中でいろんなことをイエス様がなされ、そして語られ、教えられているんですよね。で、この箇所の物語だけはマルコにもマタイにもないんです。で、もちろんその重なっている並行記事はありますよ。並行記事はありますが、こういう旅という形で、イエス様が旅をしているという形で出てくるような話としてマルコやマタイは紹介していない。でもイエス様がガリラヤからエルサレムに向かっていくという途上の中で、ルカはその物語を全部配置している。そればかりか、そこで語られたイエス様の例え話やイエス様のお話の中に、ルカにしかない物語がいっぱいあるんです。しかもその物語こそがルカの福音書の最 最も独特な物語だとも言える内容がここに出てくるんです。一番有名なのは放蕩息子の例え話、不正な管理人の例え話、こういうものは全部この期間に出てきます。ですからルカの福音書の中でこのガリラヤからエルサンに向かっていくイエス様の旅を記録した箇所、この箇所がルカの福音書の大きな特色なんだというふうに一般に言われてますから、ちょっとこれはね覚えておいてください。で今その下にね書きましたけども、最後書いてますけど、良いサマリア人の話とか放蕩息子の例えとか不正な管理人の例えといって、他の福音書にはないルカ独特の物語がこの場面に出てきます。ということで皆さんどうですか、ルカの福音書のね、ガイドラインのような形で今お話してます。まだいっぱいあるんですけどね。だから皆さんいつも言いますけど、福音書っていうのはそれぞれがねとてもとても、あの味わい深いものがありまして、一つ一つ福音書、決してあの3つの福音書、特にね共感福音書と言われるものは同じような内容だというふうに思われがちですけど、このように丹念に読んでいくとね、マルコもマタイもルカもね、それぞれがね神のまさに啓示によってね書き記したに違いないなと思われるほどにね、明確なメッセージを持ってね福音書を綴っているわけですね。でその違いというものがね、私たちにとってはとても大切な意味を持つということをね、ちょっと知っておいていただきます。はい、でちょっとねそのことをまあ根本的なところで知ってもらった上でね、今日お話したいことはね、これ皆さん説教のタイトルでありますけど、ルカの福音書を紹介していきます。当然ね、これから先も。ただルカの福音書がどんな書であるかということをまず知ってもらうための今日ね大切なこと、これなんです。ルカの福音書を読むと、ルカが意図したことは何であるかということを考えてみるとね、それは神の救いの御業が歴史のただ中に現れているということを感じること、これがルカの福音書を私たちが手にして感じるべき内容なんだと。これがルカの意図だということをまず知っていただける。でルカという人はこう思ってるんです。神の御業、あるいはその福音というものが歴史として現れてくると思っている。歴史の中に私たちが生きるこの地上の世界に見える形で現れてくるのが神の救いの御業である。だからこの福音というものは歴史的な展開をするものだと。ちょっと難しい言葉で言うと史的展開というんです。福音の史的展開、こういう話になってくると皆さんだんだんだんだんとどうなるんでしょう。毎回言って申し訳ないですけど、福音というものがね歴史の中に現れる、歴史の中に展開していくということをルカは中心に据えてるんです。皆さん歴史の中に現れるとどういうことか、具体的に言えば時間的に現れ、空間的に現れます。歴史というのは時空の空間だからね。だから時間的空間的に展開される福音をルカは書き記しているんですよ。ちょっとこの辺から話が難しくなってくるのでどうしようかな。 ですね、ルカの福音書はですね、実は使徒言行録というね書がありますね。これと二部作になってますよね。ですからルカという人が先ほど冒頭でね書いたのではないということは、医者のルカではないということはみんな話しましたけど、書いた人物がいたことは間違いないですね。でこれを便宜上もルカと呼びますけどね、実際あのパウロの同伴者であったルカかどうかということは大いに疑わしいんです。しかしもう分からないので、まあ、便宜上ルカと言いますよ。でこのルカという著者はこの福音書と使徒言行録を書いてるんですよ。ですから使徒言行録も同じ著者が書いたものです。ということは福音書と使徒言行録という2つの書を合わせて検定してるんですね。ですから新約聖書の中でこのルカという人が書いた書が福音書と使徒言行録であるということは、新約聖書の大体4分の1ぐらいはこの人が書いてる。いいでしょうか。しかも何が大事かというと、このルカの福音書とそれから使徒言行録というのが同じ著者によって書かれた2部作であると考えたときに、ここには共通したこの福音の展開が見られる。でこれをちょっと詳しくお話しするとね、もう大変な時間になってしまいますから、また改めてと思いますけど、ね、はい、じゃあ皆さんいいですか。ルカはどう見てるかというと、神の救いの御業は、はい、時間的に見れば旧約時代に始まった、ね、そうでしょう。旧約時代、預言というものを通して神の救いの御業は始まった。つまり時の始まり、救いの始まりは旧約時代からです。旧約時代から神の救いの御業は預言を通して語られてきた。じゃあその救いの御業がどこで、はい、成就したのかといえば、それがイエス・キリストにおいて成就したんだ。いいですか。時間的な流れですよ。神の救いの御業は旧約時代から預言というものを通して始められ、それがやがてイエスの時代において成就したんだ。つまりこれが預言の成就であり、神の約束の実現である。その中心にいたのがイエスという人物、そのお方である。しかしここで大事なことは、預言は成就したけれども神の救いは完成していない。その神の救いが完成するのはいつかといえば、これが再臨の時だ。したがってルカはですね、始まった神の救いが、救いの御業が預言を通して語られ続けてきたけれども、それがイエスの時代において一旦成就するけれどね、しかしその成就した後、その救いが全世界へと拡大され、最後完成するのは再臨の時だと言っていいでしょうか。ところがね、その再臨までの間、この神の救いの御業は誰に担わされ、誰がそれを世界へと広めているのかといえば、それはキリストに出会った、まずは使徒たちから始まったんですね。でその救いの御業を担わされた使徒たちの歩みを書き記したのが使徒言行録なんです。どうでしょう、使徒言行録。だからこの使徒たちがどのようにして福音を受け継ぎ伝えてきたのかを我々は歴史の中にはっきりと知らなければいけない。ですから明らかに旧約から始まった歴史がですね、ルカの中では一本の救済の歴史としてずっとつながっていて、そしてその先にですね、再臨と御業の完成を見ている。わかります。この時間軸がまずルカの中にはっきりとあるんです。そして次にこれが空間的にはどう見えたかというとね、ガリラヤから全てが始まった。 ガリラヤから全てが始まり、それがエルサレムへと向かい、やがてそれは当時の世界であったローマへと入っている。だからガリラヤからエルサレムまでを福音書で書き、エルサレムからローマまでを使徒言行録で書いた。だからルカの福音書はガリラヤから始まったイエス様の歩みがエルサレムへと向かっていくという地理的なね、地理的な発展をもって空間的な進展をもって描かれているんです。だからイエス様はエルサレムに1回しか行かないんですよ。受難の時に行くだけなんです。それはルカの福音書がガリラヤからエルサレムを一つの空間的な流れとして見てるからね。そしてこの流れの中で一番大事なのは何かといえば、ガリラヤからエルサレムに行く旅なんです。それが先ほど言った9章から18章までの旅として描かれるんです。その旅の中でルカ独特の例え話や語録が出てくる。わかりますか？だから結局ガリラヤからエルサレム、エルサレムからローマという流れが、分かりやすく言えば旅行記のようにして描かれるのがルカの福音書と使徒言行録。だからまるで自分がそこにいたかのように、イエス様と一緒に旅をしていたかのように書き記していくんですね。基本的なこととして少し理解していただくと、これから先ね、読まれていく中でちょっと参考になるんじゃないかなと思います。で、あえてちょっとね、皆さんちょっと書いておいていただきたいんですけど、福音書を大きく3つに分けるとするとね、最初の1章2章はですね、幼年物語としてちょっと除外しますね。それで3章からをね、大きく3つに分けることができます。ちょっとメモしていただけたらいいですけどね。1番目が3章の1節から9章の50節まで、3章の1節から9章の50節まで、これが第1部でガリラヤにおける宣教活動です。ここはだからイエス様は一切エルサレムに行きません。ガリラヤにだけいらっしゃいます。ガリラヤでの宣教活動、これが3章の1節から9章の50節まで、はい。そして2つ目に今一番大事だと言った旅行記になります。これが9章の51節から19章の27節まで、9章の51節から19章の27節まで、これがガリラヤからエルサレムに行く旅になります。イエス様がガリラヤからエルサレムに向かっていく旅行記ということになります。そして第3部が19章の28節から最後まで、24章53節が一番最後になりますけれども、19章28節から24章の53節までがエルサレムでの受難と復活になります。受難というのは当然十字架を含んでいますね。イエス様の受難、十字架とそれからよみがえり、復活ですね。で、大きくこの3つのパートにルカの福音書を分けるとね、それぞれが地理的に見ると、1番目はガリラヤでの神の国宣教、2番目がガリラヤからエルサレムへの旅、3番目がエルサレムでの受難とよみがえり。こういうね、大きく3つの区分でもってね、歴史的な展開をしていく福音の事実をね、ルカは記しているんだということをね、ちょっと知っておいてください。はい、それでですね、この中で今日ご紹介した1節から4節の中にね、出てきた言葉の中でとても大事なことがいくつかあるんですね。まず最初、冒頭言いました、私たちの間で実現した事柄について、まさに歴史の中に現れ、 実現した事柄について私は書こうと思います。さらにそれは最初から目撃してと書いてあります。まさに歴史の中に神の救済が現れた、これは私たちの間で実現したんだけど、それを最初に目撃した人がいる。そして目撃してその御言葉のために働いた人々、つまり歴史の中に現れた神の見えざる救済の計画が、歴史の中に現れたその現れたものを目撃した人たちが伝えてきたことがありますって言ってるんですね。その伝えてきたことを私は物語として書き連ねようとしていますって。はい、だから物語って今皆さんの考えてる物語と少し違います。はい、ここで皆さんルカの福音書で書こうとする物語はどんな意味があるのかというと、我々がしている物語と少し違うんです。つまりね、歴史の中に現実に起きた事柄が伝えられています。イエス様がこの地上に現れてその生涯を送られる中で様々なる出来事がありました。これをイエス・キリストの出来事と言いました。イエス・キリストの出来事、その生涯の中で起きたこと、働き、行い、御言葉、その全ての事柄が一つ一つが出来事として、事実として歴史の中に現れたんですね。でルカは何をしようとしてるかと、その現れた出来事を順序正しく書き連ねるという意味はね、時間的に伝記を書くように事実を書くという意味じゃありません。わかります？いろんなことをね、私は伝え聞いておりますし、詳しく調べました。そのことをじゃあ、ね、イエス様がお生まれになられてから十字架に行くまで、復活されるまでの間を順序正しく書くという意味は、生まれた時から亡くなるまでの生涯によって起きたことを時間軸で正しく書くという意味じゃありません。ここがルカのね、言いたいことは何かというと、物語を書くというこの物語はね、こういうことなんです。皆さん、起きた事実をそのままただ書くだけだったら、いつ何があって、いつどんな起きて、いつどんなことがあったという、ただ単なる記録でしかない。福音書は記録ではない。実は私たちはそのことをね、ある意味で無意識にやってます。どういうことかといえば、イエス様があることをされたとします。そのされた事実を見たときに、私たちはその事実を解釈してるんですよ。例えばイエス様が貧しい人をね、見つめて目を止めてその人を憐れんだとしますね。これ事実です。でもその事実一つをとって、私たちはそこから何を抽出してます？この御言葉を通してね、この事実を通してね、皆さん何を得てますかね。でも貧しい人を見てね、貧しい人を見てね、その貧しい人に目を向けてね、例えばその立ち止まってその人を見たっていう行為は誰だってする話でしょ。でもその見る目がね、どんな動機で見てるかなんてどうして分かりますか？その事実だけで。なんでそのイエス様が貧しい人を見た時に、え、珍しいなと思って見たのか、大丈夫かなと思って見たのか、なんでこんなに貧しいのかなと思って見たのか、そんなことは聖書に書いてませんけど、なんで皆さんそのイエス様がね、その貧しい人に目を向けたことを神の愛として憐れみとして解釈します。私がそれやってても誰もそう解釈しないでしょ。貧しい人を見たら私の場合はどうなるかね、皆さん、たまたま見た。なぜイエス様がそのことを見たときにね、私たちはそれを神の憐れみとして受け取りますか。つまり何がわかるかというとね、福音書でルカが書こうとしていることはね、事実を書き連ねることじゃなくて、 その事実をイエス・キリスト自身が語った御言葉によって解釈することを変えこうとしている。つまりイエス様が貧しい人に目をやったことをルカは深く憐れんでと書きたいんです。深く憐れんでその人を見つめたと福音書に書く。でもそれは決して嘘ではない。なぜかイエス様の御言葉が貧しい人に対する憐れみに富んでいることをルカは知っているから、そのイエス様の一つの事実を御言葉によって解釈して書いてるんですね。だから福音書に出てくるイエス様のお姿というのは歴史の中に生きたそのまんまのイエス様であるということよりも、イエス様が生前に語られたことを総合的に解釈しながら書いた物語なんです。意味わかります？だからこの物語はあくまでも、ね、事実をそのまま書いたんじゃなくて歴史的解釈になっている、歴史的な説明になっている。イエス様ご自身の行為を全てイエス様の御言葉で解説したものになっている。イエス様の御言葉がどんな御言葉なんですか？貧しい者をも愛しね、そして虐げられている者をも憐れむイエス様の御言葉があるから、イエス様のその行動を私たちはその御言葉で解釈する。分かりますか？だからルカが言う福音が歴史の中に現れているということはね、全てその歴史の中の事実をそういう歴史的な説明を加えた物語として書くことなんです。だから事実をただ単に釣られることではなくて、その事実に込められたイエス様のお姿を表すことが物語です。その物語を私はイエス様がこの地の地に来られた目的にかなうように順序正しく書こうと思うと言っている。いや、時間的な流れで順序正しいになりません。イエス様を証しするにふさわしい順序で書こうと思います。そしてそのことを読んでいただければテオフィロ様、きっとあなたが受けた教えがどんなに素晴らしいものであったかがお分かりになると思います。皆さん難しいですね、福音書は。ということで、この辺でやめましょう、もうね。ということで、今日皆さん復活節であります。皆さん復活は何か、ね、今日は復活節ですから復活節のメッセージもしないといけない。まあ、私はこの今日ね、ルカの福音書を皆さんにね、この別に順番で今日はルカの福音書だったから、この復活節に合わせてということでね、あえて選んだわけではなくて、まあ、そういう順番で向かいになっておりましたけど、まあ、しかしね、本当にいつも思うんですけど、この復活せずにお話しするにルカであることのゆえのね、恵みがあるなと思いました。皆さん、イエス様の復活って何かといえばね、何もイエス様ご自身がお墓の中からやってきて皆さんに訪ねてきてどうだああだと話をすることじゃありません。皆さん、ルカはこの福音書の中にイエス様を復活させてるんですよ。私たちが見てきたあの方はね、あの歴史的に現れたあのイエス様はどんな方であったのかをね、この福音書を通してあの生きていたイエス様と共に旅をするようにして、ありありと蘇らせるために福音書を書いたんです。この福音書に触れれば貧しい人に出会ったイエス様のあの眼差しを感じることができるし、罪の女を許したイエス様の愛に触れることができるし、マルタ・マリアに語りかけたイエス様の言葉がよみがえってくるんです。見えなかった神様の御業が、見えなかった神様の救いの計画が、 イエス・キリストというお方を通してはっきりと現れたように、私はもう亡くなって天に行かれたイエス様がありありと目に見えるように福音書を書こうと思う。これを手にする人はあのイエス様が今も生きておられることを感じるはずだ。テオフィロ様、本当にイエス様は神の子として救い主として歴史の中に現れ、そして今も私たちの人生において日々よみがえって接していらっしゃるんです。そのことがね、歴史の中に現れた本当の神の真実だということをルカは皆さん書こうと思ったんじゃないでしょうか。皆さん、復活のイエス様と出会うとどういうことなんですか。それはイエス様の幻を見ることを私は悪いと思わないし、イエス様の何かね、愛を心で感じること、よみがえのイエス様に出会うことを特定はしないけれども、ね、私は思いますよ。復活したイエス様はこの福音書の中に何よりもはっきりと現れているんです。私たちがどこでイエス様に出会うのか、お墓にいて出会うんじゃありません。お墓にいたって書いてますよ。 He is not here。 彼はここにはいません。どこにいるんですか。イエス様どこにいらっしゃるんですか。教会にいらっしゃいますか。あの大ごとの中で出てきますね。なんで私を選ぶんですか。教会にも行ったことがないのに。神様言います。私も行ったことがない。あの神様面白いですよね。私みたいな不信心なものをどうしてモーゼのようなすごい伝道者選ばないんですか。本当そうだと思います。イエス様どこにいらっしゃる。本当皆さん、この福音書の中にありありと、歴史の中にありありと、その歩みの足跡を残されたイエス様がね、決して消えてなくなった、そういうものではなくて、ルカはそれをもう一度呼び起こし、詳しく調べ、それを順序通りに書く。その順序通りというのは、イエス様の生きたその生涯をイエス様ご自身が語った御言葉によって書くことなんです。だからここに出てくるイエス様の生涯はただの事実を超えて、イエス様によって解釈されたご自身の生涯なんですよ。私はこういう生き方をしてきたんだということをルカがイエス様の言葉によって書き連ねたから、だから福音書を読むとね、イエス様のぬくもりと愛と、そして臨在をね、皆さん感じるんです。この物語の中にイエス様が生きていることを感じるんです。その感じるイエス様こそ、皆さん、蘇ったイエス様です。過去の人ではない。今もきっと2000年前にサマリア人に対して愛を語られたイエス様は、今も同じようにこのように語られるでしょう。それを皆さん感じるんです。時代を超えてね、歴史の中で、私冒頭で大事件と当時に大刑事、本当に喜ばしきね、歴史の最も喜ばしき刑事がよみがえりだと言ったけれど、本当に皆さん、墓からよみがえったイエス様をね、私たち一人一人が出会えるイエス様にしてくださったのはね、福音書のおかげなんだということ。この福音書を通して私たちはよみがえのイエス様に本当に出会っているんだ。こんな物語をルカは書こうとしたんです。だって皆さんそうでしょ。 私たちは歴史を学ぶときにね、歴史の事実だけを学べば、それはただの記憶とただの試験対策で終わるけれど、物語を学んでください。なぜ物語が大事なんですか。物語を学べば、そこに生きてね、働く何かその人のね、人格と心情に触れるんじゃないですか。私たちがどうして感動するのか、それは物語に感動する。その物語はどんな物語か、生きたままの事実そのままじゃないですよ。そこにある種のその人の心情における解釈が入るから感動するんですよ。そしてその心情の解釈はね、その人が生前に語った言葉によってなされるとき真実になる。そうでしょうね。それがフィクションだったら感動にはなります。そんな意味で皆さんにとってね、この見えない神様の御業というものをありありと表して、そしてありありとね、それを私たちに告げ知らせようとする、その言葉を告知する、その言葉を綴ったのがルカの一番の願いだった。その言葉を綴りたいと思った。そしてそこにね、復活のイエスがありありと現れることを願い、そしてこれを読む人全ての人にね、イエスが本当に確実にして我々の救い主であるということを確信させるためにね、私はこれからこの本を、この書を書きしたためますと言ってね、この序文を書いたんですけどね。本当にね、文才があればこういう福音書を書いてみたいと思う。もう感動的な一文でもってね、格調高く美しく壮麗なる言葉でもってね、主の生涯を語る、なんと素晴らしいことでしょうね。まあ、ルカという人は、まあ、あくまでもその、仮の名前になっておりますけど、この書いた著者はね、そんな思いでね、福音書を定めたんだろうなと思う。神様はね、こういう教養のある、ね、ギリシャ語とユダヤ教にも精通し、美しい文章と格調高い文章を書くこともできる。それでいて心情あふれる一人の人間を神は選んでね、我が一人子の物語を書いてもらいたい。その物語はどこまでもイエスの御言葉によって解釈された歴史の真実なんだということでね、書いたんだと思うんですよ。ねえ、すごいと思わない？そんな物語だから、ね、2000年経っても私たちの心を突き動かす。芥川龍之介は世界で最も美しい、最も美しい物語がルカの福音書の宝塔の例えだと言います。こんな美しい、こんな素晴らしい、こんなにね、無駄のない短編小説は世界に類を見ない。それが書けるルカはすごい人でしょう。あの報道息子の例え話書けますか。芥川龍之介もすごいけどね、それがわかるのかな。芥川は短編小説たくさん書いてますけど、本当にこの報道息子の例え話はね、一字一句除くことができない、完璧だと言いますよ。一文字加えればね、その価値は半減するだろう。何か一つ除けばその価値はまた半減するだろう。それぐらいもう付け足すことも付け加えることも取り除くこともできない、完璧なものです。その物語を書き続けるんです、このルカという人。さあ終わりましょう皆さん。はい、じゃあ賛美を捧げてお願いいたします。それじゃあ今日はあの、プリントが入ってますかね、皆さんの賛美歌集が87番。 それではお願いします。
生産式を引きたいと思います。